どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。毎回1分動画を見ていただいてますけれども、今日の1分動画はですね、先週黙示録でしたけれども、今回はその黙示録の時に何が起こるかということを順を追って、ね、作られたのです。それを見ていきたいというふうに思います。すごくコンパクトにまとまっていてですね、ありますので、ぜひご覧ください。それではお願いします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録の出来事を順を追って見てみようです。まず観覧時代の始まりを告げるのは反キリストによる中東和平です。この中東和平が観覧時代のスタートの合図となります。続いてのポイントは7つの封印です。7つの封印では第1の封印で後の雨リバイバルの中心が起こり、第4の封印ではロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。第6の封印で観覧時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど天変地異が起こります。次は7つのラッパです。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは各々順番にラッパを吹き鳴らします。注目すべきは第7のラッパです。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパが吹き鳴らされるその日に神の奥義であるよみがえりが成就し、空中再臨景挙が起こります。そしてここで2回目の大地震が起きます。景挙の後大観覧時代がスタートします。サタン悪霊が天から落とされます。また反キリストに一時的ですが3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、聖徒に打ち勝つことが許されるとあります。ここでローマ帝国の復興、反キリストの神格化、大バビロンの政治的経済的力が一気に拡大していきます。この時反キリストに協力するのが大バビロンの頭である偽キリストです。反キリストの刻印がなければ売ることも買うこともできなくなります。そして大観覧時代に残された全てのクリスチャンが殉教し、この後控えている7つの鉢の裁きの時にはクリスチャンは存在しません。第6の鉢がぶちまけられ、大川ユーフラテス川が枯れます。世界中の軍がハルマゲドンに集まり、反キリストをリーダーとしてエルサレムに向かって進軍することになります。最後の鉢である第7の鉢が空中にぶちまけられると、ことは成就したと大きな声が御座から語られます。ここで起こる大きな地震が終わりの印となります。この後大バビロンの崩壊と反キリスト軍の破滅という2つの大きなことが起こります。反キリストは世界の国々の軍を率いてエルサレムを攻撃しますが、まさにあわやという時にキリストが全ての聖徒を率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破り、神の圧倒的な勝利が表されます。反キリストと偽キリストは生きたまま地獄に投げ込まれ、サタンは千年間縛られ、底知れぬところへ投げ込まれます。この後キリストが王となられる千年王国がやってきます。千年王国の終わりにサタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、彼らは天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。そして最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。詳しくは1分間動画の各テーマの回をご覧ください。それではまた。
はい、ありがとうございました。すごいかいつまんで言ってて、ものすごく的確に言ってるんですけども、黙示録を学んだ方にとってはすごく分かりやすいんですが、よく分かってない方には 何が何だかさっぱり分からないというふうに思うんですけども、これから神様に示されたんで、来年黙示録をまた学び始めますので、ですね、興味のある方はぜひおいてください。 黙示録に書いてあることを世の中の人はいろんな解釈をしていますけれども、聖書からきちっと黙示録を解釈することが必要で、黙示録はこの終わりの時代非常に近づいてきてますけれども、そのことを語っています。以前さらっとやったんですね、一回黙示録をですね。その時に、一応全部映像を撮ってたんですけれども、その時はまだ、とにかく本に従ってさらっとやったんですけど、アクセス数がですね、多いやつは1000回を超えておりまして、少ないのでも300回から400回ぐらいで、多いのは1000回を軽く超えてるんですね。だから本当に黙示録が多くの人に興味と関心があるんだなということが分かります。 だからやるわけじゃないですよ、神様が示されたからやるんですけども、なのでちょっと黙示録を今回は丁寧に学んでいきたいと思っていますので、だから今言ったようなことを一つ一つきちんと学んでいきたいと思っています、聖書から。でクリスチャンの方はですね、関係ないと言わないでしっかり学んでてほしいと思います。これから起こる事柄を前もって知っておくことは自分たちが備えることになるのと、他の人たちに対して助けることができますので、前もって知っておくことはすごく大きなことなので、学んでいきたいと思っています。それで、今日は聖書に入っていきますが、本当は殉教聖会の、紹介映像があればそれをしたいんですけど、まだできてないんですよね。ですから来週あたりからできればいいと思っていますが、それでは聖書に入っていきたいと思います。マタイの福音書21章の3節、もし誰かが何か言ったら主がおいでようなのですと言いなさい。ここからですね、今日はこの言葉を中心に見ていきたいというふうに思っています。これはイエス様が、先ほども言いましたけれども、イエス様が地上に来て33年半人として歩まれました、でそして30歳になった時に交渉会が始まって、そこから宣教始めた。それまでは、ナザレの町で両親に仕え、人々に仕え、大工といっても向こうは石だから石工なんですけども、そして歩んでおられたのは30歳になった時に交渉街に入られて、彼は宣教始められたんですね。で3年半の一番最後の1週間が実はこの、ここから始まります。でこの時はですね、イエス様がもうすごい、人気絶頂といいましょうか、人々からこのロバの子に乗っているサミに入ってから時、もうホザナホザナって言ってですね、みんなにこう褒めたたえられる、そういう時なんですね。で同じ週の金曜日には十字架にかかって、あたけられながら私の罪の身代わりに、私の代わりに地獄に落ちるというね、ところになるわけですけれども、最後のこういう形したら失礼ですけど、クライマックスの1週間、一番最後のイエス様の1週間で、イエス様の一番のこう、なんて言いましょうか、こう一番こうみんなからほだなって言われる時、一番こう、まさに本来神ですから栄光を受けるべき時のその時なんですね。でその時にイエス様はベテファゲというところまで来た時に、弟子のうちの2人を使いに出して、そのエルサレムに入城するにあたっての、今では乗り物ですね、を決めるのに向こうの村に行って、行ったところの住むところにロバがつながれていると、マタイでは親ロバと子ロバがつながれていると、他の群衆では子ロバだけのところもあるんですけども、つながれているからそれを連れてこいと言って、それ連れてこされるんですね。そしてそのロバの子の方に乗ったと思われます。で面白いなと思うんですよね、もし皆さんが人生最後の1週間 でしかもものすごい賞賛を浴びると、ホタナホタナとか言ってですね言われたとしたら、やっぱりどういうふうになるかって、普通は今だったら車でしょうけども、例えば素晴らしい外国の人が来た、長崎に勝って誰だったっけ、ゴルバチョフだったっけ、誰でしたっけ、来ましたよ ね、やっぱりすごく立派な車、リムジンで、私が知ったのリンカンぐらいなんですけど、すいません、リムジンで、行くのが当たり前だと思うんです。その時に軽で行ったら失礼でしょいやでもこれロバの子っていうことは、中古じゃないですね、経験がないロバだから、だから軽の新古品かなんかそういうことですよね、分かりやすく言えば。ところがイエス様はその一番大事な時にわざわざ2人を使いに出して、あのロバの子を連れてこいと言ってロバの子を呼び出したんです。そしてそのロバの子に乗られたんです。でこのロバの子に向かって、ロバの子に言ったわけじゃないんですけども、こう、その持ち主でしょうね、何か言われた時は主がおいでよだと言ったら渡してくれるからと言って、実際行ってみたらちょうどロバと親ロバがいたから、それをほどいて連れてこようとしたら、当然持ち主が何するんだって言うから、いや主がおいでよなんですよって、イエス様必要としてるんですって言ったら、その通り、じゃあどうぞってことで、また終わったら送り返されるからって言ったら、すぐ使わせて、言語では使わせて書いたんですけど、使わせてくれたわけですね。だから使わせたから本当に主のために 使わせて用いられたわけですね。ということはイエス様がわざわざ他の馬でもなければ、まあ、この場合は白馬でもなく黙食では白馬に乗ってくるんですけども、でもなくこのロバの子に乗ってエルサレムに入場していかれたわけですね。わざわざロバの子を選ばれた目的はエルサレムに王の王として入場するためにロバの子を選ばれたんですね。で実はですね、旧約聖書にねデカリア書っていう現象があるんですけども、そこの9章のところにこれは予言されてるんです。でメシア救い主はロバの子に乗ってやってくることが書かれてる。ということは実はイエス様がそうされたわけじゃなくて、もう旧約の時から救い主はロバの子に乗ってやってくると言われてたんですね。つまり神様は、エルサレムに入場するときに馬ではなくてロバの子を旧約の時から選んでおられた。すごく大事なところなんですよ。なんでロバの子でしょうね。やっぱ普通は馬とかですね、いますよね。いつも言いますように、ここ話すときにこの時みんなほだのほだって白の枝を持ってねこうやるんですね。でアメリカではパームサンデーって言うんですけど、日本で言ったら白の日曜日って言うんですけども、白の枝の葉を持ってきてほだのほだのってこう主を褒めたたえるんですけども、馬に乗れば背が高くなって背筋もピンと伸びてこうみんながねこうほだのほだのってですねわーっとこうなるわけですね。ところがロバに乗るとロバは荷物を運ぶロバで背は高くない、まして転ばは転ばに乗ったら転ばないかというと転ぶんですね。だって背が低いから、しかも転ばだからね。だからこういつも言いますけどね、まあ、こんな風に乗ったのかこんな風に乗ったのか知りませんけど、下手したら足がついたと思うんです。まあ、私は足が短いから大丈夫でしょうけど、本当についたと思うんですよね、下手したら。そしたらもう大変ですよね。でもそうまでしてイエス様は低いロバの子に乗って、しかもスピードは速くないロバの子に乗ったんですね。でみんながホダナっていう時にこうね、上にこうホダナじゃなくてこう下向きにホダナって、イエス様どうもどうもってこうですね。でもここに意味があったんです。ここにはメッセージがあります。救い主は王の王だったんです。確かにこの方はもうまさに王の王、この方が真の神ですから。でもキリストは誰よりも低くなってこられたんです。群衆がほだなという時にその群衆たちよりもあえて低くなってこられた。でこのロバの子が選ばれたのは、ロバの子に乗れば低くなる、ロバの子に乗れば低くなるからなんで、この転ばはしかもね、なかったら経験がないんです。人を乗せたことが誰まだ誰も乗ったことないから。で経験があると自分の経験やキャリアでこうした方がいい、ああした方がいいと思って、悪意じゃなくて善意から少しでもうまく乗れるようにしてあげようと思うじゃないですか。でも経験がないと乗せたことがないんだから、どう乗せていいかわからない、乗られた時どうしたらいいかもわからないということは、乗るイエス様にも身を委ねてイエス様が言われるがままなすがままにやるしかないんです。イエス様の言われるままなすがままにするしかないし、転ばは自分が力がなくて弱いということを自覚しています。自分は経験もないし弱いしということを自覚しています。自覚してるから手綱を引くイエス様に本当に任せて信頼してすがるんです。ここがポイントなんですね。転ばの特徴は自分が力がないし経験もないということを自覚してるんです。だから本当にイエス様にすがるし、経験がないからもうイエス様の言われるがままにするんです。で、それがイエス様が選ばれたポイントなんです。わかりますかね。で、よくね、転ばは弱いから選ばれたって、その通り。でも弱くても弱いのに時々自分で頑張るのがいる。でもこの転ばは弱いことを自覚していて、自分で頑張れないからもう主に任せて、主の言われるままにして主にすがるしかなかった。だから選ばれた。ここ大事なんですよね。で皆さんね、私たちもね、非常に弱くされることないんですが、人生の中に特にクリスチャンになったらすごい祝福されるんだけども、祝福はされるんだけども、なんかすごく弱くされたり、自分自身の内側のなんていうか汚さや醜さを感じて本当にもう神様にすがるしかなくなったり、力のなさを感じたりってことがありませんかね。でそれはすごく健全なんです。どうしてか、その時神様があなたを用いることができる。クリスチャンとはね、例えばできる人でもね、できる人いますよ ね、能力的に優れた人。しかし神様を信じて進んでいくと能力がなくなるっていうんじゃなくて、非常に弱くされて 神様なしにはできないということを説くださる。例えばね、有名なのは旧約聖書のモーセ。モーセはユダヤ人であったにもかかわらず、不思議な方法で、ね、あのユダヤ人の男の子みんな殺せという時に、お母さんがこう殺せなくて3ヶ月隠した後にパピルスのこの、ね、この横を入れて、ね、あのナイル川に置いてたら、お姉さん賢い人でね、じっとねそれを見てたら、あの王様の王室の王女様がやってきて、で泣いたからですね、あの見て言って、あきっとこれはユダヤ人の赤ちゃんねって言って、その赤ちゃんが可愛かったんでしょうね、王女様がね、なんとか、あ、かわいそうだなと思った瞬間にお姉さんが出ていくんですね。賢いお姉さんだと思いますよ。それでね、あの、ね、この子のための、ね、白種っていうんですか、ね、連れてきましょうかって言ってお母さん連れてくるんですね。そして結局その王女様がモーセを育てる。でしばらくの間はお母さんがエジプトの王室からお金をもらって支えられて子供を育て、そしてある程度大きくなったらエジプトの王室に行くわけですね。だから超エリートなんです。もう当時の最高の学問と最高の勉強と最高のところで王子様として成長していくわけですね。で40歳になった時に彼は、あ、自分はユダヤ人だったって気づくん。そうだ、ユダヤ人は苦しんでたから助けなきゃと思うんですね。一番油の乗り切った、そしてもう一通りあの学問も経験も積んで、もう一番油の乗り切った一番いい時ですよ。彼は目覚めるんですよ、ユダヤ人として。でユダヤ人とエジプト人が喧嘩してる時にユダヤ人を助けてエジプト人殺しちゃうって隠す。次の日ユダヤ人同士が喧嘩してるから、お前たちどこで喧嘩なんかするなってね言ったら、その昨日エジプト人殺したみたいに俺も殺す気かなんて言われて告げ口されて、それで逃げるんですよね。エジプト人に殺したってことは分かったからね、逃げる。で彼は40歳で一番油を乗り切った時に、一番能力も経験も力もあった時に、いいですか、自分はユダヤ人を救おうと思って使命に行こうと思って目覚めたら、アラノに追いやられるんです。アーラノって感じですね。どういうことかって言ったら、アラノに追いやられて、あの羊飼いになる。ユダヤ人にとって羊飼いは別にいいんですけど、エジプト人は当時羊飼いというのは最も下賤な仕事と思ってた。あの羊飼いは下賤じゃないですよ、ただ当時のエジプト人はそう思ってた。だから最高の立場から最悪の立場になるんです。しかもそこで彼はなんと40年間羊飼いをさせられてするわけですね。で40年間神の助けも導きもないんです。アラノでずっとアラノをやる。でもアラノの専門家になりましたけども、ね、で最高学で指導者としてやってきたのに、彼は人の指導ではなくて羊たちをやる。だから人間相手で羊を相手にしてずっと40年間やる。で私思うんですね、もしあれ20年ぐらいだったらね、いつか再びね、いつか再びエジプトに行ってとかね、あるいはいつかユダヤ人を救うためにという思いがあったと思うんですね。30年でもまだあったかもしれないですね。でも80歳になった時に神様がやってこられるんでね、芝がしばらく燃えていてですね、であのね燃え尽きないから不思議に思って行ったら、モーセが声をかけられて、神様から、ね、お前を使わすから助けに行けって言われた時に、モーセも80歳ですよ。モーセなんて言ったかって、いやとんでもありませんって、私はもう年を取っていてとてもいけないから他の人使わせてくださいっていう、あれは日本人の謙遜じゃない、3回断ってから受け取るっていう、ああいう謙遜じゃない、本当に彼はもう自分は年だから無理なんです、他の人を使わせてくださいって言ったんです。つまり彼は自分はもう昔40年前ならいいけども、今は年を取ったしもう力もないしとても自分にはできませんって本当に思ってた。本当にだから断って他の人にしてくださいって言ったんでも神様はそれを待ってた。本当に自分にはできない、自分の力ではできないってことを自覚したときに、本当にこれから言ってるから、自覚したときに彼が40歳まで経験した指導者としてのキャリア、その後40年間経験した荒野の専門家になったキャリア、その全部を生かしてイスラエルの民を導いて生かしたかった。でも一番大切なものは自分にはそれはできない、そんな力はないってことを自覚することだった。そしてでも彼は40年あるので神様がどんだけ最適かを経験したから、神に頼ることも学んでた。弱いだけじゃなくて弱さのゆえに神に頼ればなんとかなるってことをしてた。で皆さんね、ここを神様は出しに行かせるんです。あなたの経験もキャリアも能力もとっても素晴らしい、神はそれを無駄にはしません。でもどうしても必要なことがある。神様の言われることをやるには、神様の人生を生きるには素晴らしい人生なんですよ。本当に仕組みでした。 自分の力ではできないんだっていうことを本当に知ることなんですね。弱さを知ること、自覚すること。でも同時に神様がおっしゃれば、神様にすがればできるんだってことを知ることなんですね。で、コロバは経験がなかったから主に全部任せるしかなかった。モーセはその後神に言われて行くんですけどね、あんまりね、自分は言葉の人じゃないからって言ったら、お兄ちゃんがやってきてね、お兄さんがモーセの代わりに語る。モーセはまあ指導者としてやるんですけども、で彼は行くわけですね。でも彼はもう徹底して神に従うんですね。で、出エジプトのために面白いんですよ。イスラエル40年間、アラノ40年間さまうんですけど、火の柱、雲の柱が導くんですけど、それが動いたら移動するんですね。1日にね、何回も動いたら何回も移動するんです。だから何年間も動かなかったらずっとそこにいるんです。言うのは簡単だけどね、民を率いるときにね、普通計算と考えて動くじゃないですか。ところが神様が示してくださる通りに、1日のうちに何回でも主がおっしゃったら動く。パッと抱えね、60万人男だけで、女子供いたら数百万人の民を、言われなかったらずっとそこにいる。これ説教するのは簡単ですけど、そりゃ普通しませんよ。でも彼はしたんです。どうして？神様により頼んで、神様の言われるままに生きるっていうことを80歳の彼は学んだんです。自分が本当にできないことを自覚したときにね。でね、実はね、ここが鍵なんです。今年100倍、60倍、30倍の実をつけるって主は言われたんです。主は嘘をつきません。そういう祝福をきっと私を通して表されます。でもその時に本当に神様のおっしゃる通りに、その言葉に従っていくってことを言いましたよね。従っていこうと思うとね、実は私たちがね、本当に自分にはコロバと同じように、弱いんだなって、ふさわしくないんだな、力がないんだなってことを自覚して、この神様に頼るっていうことを頭じゃなくてね、身に染みて知ってるかどうかなんですね。でそこを学ぶとね、皆さんのキャリアも経験も能力も全部生かされる。でもそこがないとアウトなんですね。で、主はね、コロバを乗られた。で今回その、私ちょうどね、一番前にオリビア山でね、前っていうのは、つまり一番前のベンチに座ったのは、途中で人が見えたら祈りにくいから、私一番前に座ったんですけども、その目の前にロバが来てね、強烈だったんですけどね、本当にその弱さを自覚するってことは宝になるってことを知っててほしいんですね。で、日本のキリスト教がですね、戦後も自由になりましたけれども、かつてこの浦上の地区はですね、キリスト教が禁止されている時潜伏したわけですね。でところが1865年だったっけな、1865年ですよね、に復活するんですけれども、その後ですね、どうなるかというと、当時まだ外国人はキリスト教は自由だったけど、日本人はキリスト教ダメだったの。でその結果神父がやってきて喜んだんですね。257代経ったらね、黒船に乗って南蛮から黒船に乗ってね、神父様がやってくるって予言があったんですよ。予言なんですよ。浦上の人知っててほしいですね。浦上のカトリックの人に予言があったんですよ、ね、そしたらですね、その通りに7代経った時に黒船ですよ。我々は黒船って知ってるけど、昔の250年前の人は黒船って予言したんですよ。すごいでしょ、予言って、ね、黒船に乗ってね、本当に来たんです、ね、そしてその後開国になって、神父が来るんです。フランスでなってオーラ天使ができて、それで浦上の騎士団たちは1年間かけて本物が吟味した後、本物だって分かったらですね、もう嬉しくてたまらないから毎日押しかけていく。でも日本人はキリスト教自由じゃないからアウトなんですね。でしかもですね、それまでは仏教を背負って葬儀をしてた、ね、これは絶対だから江戸時代の。ところがもう葬儀仏教でしたくない、クリスチャンになったら。そりゃそうでしょう。皆さんの葬儀の時にお坊さんに来て読経してもらっていいですか。絶対にしてもらいたくないですね。ね、当たり前ですね。ね、ね、だから彼らはね、それまではね、隠れてたからだったけど、もうそれできなくなった。それでね、お坊さんをね、必ずやらなきゃいけないけど、当時はもうそうじゃないと大変だから。そしたらね、そのお坊さんを怒らせるんです。でわざと帰らせる。これ自分たちでやる。で次は亡くなった時、お坊さん呼んでこないで勝手にする。そしたら怒ったお寺が、これ庄屋が教育化して、亡くなった時にお坊さん呼んできて、いや、いらないって言ったらですね、このお坊さんが気に入らないなら他のお坊さんにしてやるからって言うんですね。言うんです。いや、そういう問題じゃないんだ。もういらないんだって言った。 そうしたらこれはね、当時の世界ではとんでもないことなの。おじさん、それでね、いやもういらないっていうから、じゃあ名簿出せってことでみんな言ったんで、新婦が来てるもんだから大胆になって、もうほとんどのね、面白いこと書いてあるの、裕福でなかったキリシタンたちはみんな名前出したんです。裕福なキリシタンたち30個だけは、かなりの多くの300個、もっとか、400個ぐらいかな、相当のキリシタンたちが名簿出してね、殉教覚悟ですよね。ところがね、30個だけ、裕福なキリシタンたちだけが名簿出さなかったんです。面白いですね。今日もこれ説教しませんけどね。で、それで、そうなった後、今日話したらこの後なんですよ。で、彼らはその後結局捕まるんですよ。だから、その結果。そして、流されるんですよ。一番有名なのは、あそこ、津和野。ね、鹿児島とか名古屋とか津和野とかいろんなとこ萩とか流される。そして本当に迫害を受けるんですね。もう極寒の中、ね、ものすごい投資した人、餓死した人、ね、病死した人いっぱい出るんです。3300人ぐらい流されるんですけど、村ごと全部ほとんどね。で、面白いんですね。今日何を話したら、彼らはそこで、ね、抵抗運動したわけでもないし反抗したわけでもないんです ね。何度も呼び出して拷問された時にね、どうしても私は捨てませんっていう、キリストは決して信仰は曲げなかったけど、ね、彼らは自分で何もできなかったんですね。ところがね、神を信じて彼らは信仰を曲げなかった。もう一つ予言があったんです。その後に必ず異教徒が道を避けてくれる、大声で賛美できる時代が来るっていう予言があった。彼らはそれを信じて反抗しなかった。でも信仰は捨てなかった、ね、どうなったと思います？海外が黙ってない。海外がね、アメリカもヨーロッパも、ね、それからロシアも黙ってない。俺たちの信じてる神を信じてるというだけでそんな目に遭わせるなんてな野蛮な国だってね。そんなことしたら不平等条約を返せなんかしないって言うんですよ。ところがね、日本にいる連中はわからない。鎖国が長いから。だからね、言われてもですね、内政干渉するなって言ってですね、相手にしない。ところがね、岩倉具視を中心としてね、日本人がね、ヨーロッパとアメリカ行くことになったんです。行った時にね、どこに行ってもね、まずね、最初にやるのはね、浦上のキリシタンを解放しろって言ったんですね。で、浦上っていうのは、すいません浦上の人、当時はね、とっても田舎なのです日本の中でも田舎なのです。江戸の人はほとんど名前も知らなかったでしょう。キリシタンに興味はないから、彼らは当時は。ところがヨーロッパアメリカに行ったらみんな知ってるんです。で、ベルギーに行った時は民衆がもう大デモですよね。パリで今ありましたけどね、もう大群衆がブワーッと日本の馬車に押しかけてきて、浦上浦上って叫ぶんです。浦上浦上ってみんな覚えて、それだけわかる日本語が。帰ろう、解放しろってみんな思ってびっくりしたから。でどこに行ってもまず最初にこれをしないで条約改正なんかありえないって、そんなこと言われて初めてわかるの。これはまずいって。それで日本に、まあ、電報ですね、すぐ連絡するんですけど、日本の方はね、何言ってるんだって相手にしないね、鎖国のおかげですね。そしてそのグループ、その行った、その岩岡さんたちが帰ってきた後にやっとキリスト教の高札が降りて、キリストが自由になる。足掛け7年、満6年なんですけど、足掛け7年、キリスト教は自由になるんです。でその通りに大声で賛美できるし、異教徒が道を行けるようになるんですね。何を言いたかというとね、彼らは特別力があったわけじゃないし、何もできなかったんですよ。人間的に言えば政府の前に全く力なく弱かったけど、彼らは神を信じてたんです。そして信仰してなかったね。転んだ人もいるんです。転んだ人責めないで、あまりにも激しく迫害だったから、ね、でもそしたらどうなったら、神様ご自身が世界を動かしてキリスト教を自由にしたんです。面白いですね。皆さん、神様に働いていただくのがリバイバルなんです。100倍の実を結ぶなんて、私とあなたがどんなに頑張って努力しても不可能です。できません。2倍ぐらいなら、能力のある方が頑張れば起こりうる人もきっといるんでしょうね。私には無理ですが、でも神が働かれたら文字通り100倍60倍30倍やってしまえるんです。どんな不可能も突き破るんです。それは自分には力がないことを認めて、でも神にすがる人、神様に委ねる人、神に任せる人、きっと と思ったでしょうね。裏上のおそらく、ね、転んでしまった人たちはね、これ以上いつまでもついたらもう耐えられないと思ったと思うんですね。希望がないと人はダメになっちゃうから、信じた人たちは言葉を信じて、予言の言葉を信じて、きっと神がしてくださると期待したんでしょうね。で皆さんね、どんなに私たちは不十分で多くても、神様に信頼すると神の手が動く。でロバの子は経験もないし弱かったけど、それを自覚していて、神様がおっしゃった言葉に従っていって、神にもイエス様に手綱を委ねて任せ切った。その時イエス様が乗って、そのでこれでも話はありますけど、じゃあロバはね、この場はね、ロバってのはね、仕事に使われるんです。これ、ね、ここにも書いてあるけど、荷物運びとか耕すときに、すごい忠実なんです。でスピードは遅いけど忠実なんで、朝から晩まで働かされるんですね。何度か話しましたね、私がハネムーンに行ったときに、私のガイドしてくれた日本人の男性がね、5年配の方だったんですけど、その方が言ってました。ロバの子をね、買ったんだってね、3日で辞めた。どうしてか、夜になると泣くんですって。泣き声聞かなかった。ロバってどんなふうに泣くんでしょうね。ヒヒーンってのがですね、ロバロバって泣くのかな、分かんないけど、ね、泣いた。それであまりにも悲しく、物悲しくなるから、もう3日目でやめたって言うんです。なんでそうなるかというと、朝から晩までロバって働かせる、まあ、彼がそうしたわけじゃないけども、習性として、そしてそういう風になる。で観光用のロバは可愛く駆け上がってピカピカにしてるけど、普通ロバってのは目にヤニがついてぐるぐるなんかこう、ね、虫が飛んでたりする。朝から晩まで働かされて、クラなんかつけてもらえない。荷物をボンと置かれるだけで、荷物が汚れないようにするために何か布を置かれたりするけど、それはロバのためじゃなくて荷物のためなの、本来。それがロバの一生ところがイエス様のところに来たら、みんなが上着かけてくれて、白の枝引いてくれて、その上を歩くわけですよね。ロバの人生に起こらない、ありえないことが起こった。しかも多くの人たちがイエス様に向かって、ほだなって言ったけど、言ってるこうなるでしょ、上じゃなくて。ということは、イエス様が乗ってるロバと、イエス様とロバはもうほとんど一緒だから、ロバも一緒に賛美の声を聞いた。もちろんイエス様に向かったんですよ。イエス様に向かってる賛美なんだけど、それを聞けたんです。先日宣教に行った時にミニストリーをしました。神が語り、神が働いてるんです。でもいいですか、 100% 神様ですよ。でもその時使っていただいた時にね、本当に喜んでくれる、本当に感謝してくれる、心から。 100% は神様の方ですよ。でも嬉しいですね。すごい喜びがきますね。その後一緒に食事した時に、もうなんか本当になんか一つになりますね。どうしてですか。神様へのその賛美を一緒に受けるからですね。で皆さんね、弱さを覚えたり、力のなさを感じる時、落ち込まないで、そこから始まるんです。そこから神の計画や神の技が始まってくるんです。いいでしょうかね。だからクリスチャンっていうのは面白いですよね。俺はできるって思ってる時はね、モーセの40歳アラノに行ってくださいってでもう70歳ぐらいまではね、まだまだなんとかと思ってるんですけど、80歳なんてもうおしまい、もう終わった、ダメだと思う時に神は来られるんですね。あなたに乗っていきたいって、あなたを用いたいって来るんですよね。どうして。神に頼りがいなくなることを知った。でも経験やキャリアは何一つ無理やりにならないですよ。でも根本的なところで、もう自分には、ね、神様の助け以外にはすがりがいないってことを知ったからですね。でこれがすごく大事なんですね。で今年神様は100倍60倍30倍って言ったので、そういうことが現れてきますけど、その前にそういう取り扱いを受けて、そういうところに置かれると思います。でその時に嘆かないでください。その時に、あ、私はもうダメだとかね、もう私はどうしようもないなとか言わないでください。そこから始まるんです、神様の技が。父親としても、母親としても、夫としても、妻としても、娘としても、息子としても、神の子としても、働き人としても、そこから始まるんです。ですが、それをね、ぜひね、覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今回、イエサヤに行ったときに、ロバの子のところをはっきりエルサレムで示してくださって、まさにその広場がやってきて、神様が、私はロバの子を用いるんだよって言ってくださって、あなた方はロバの子としてこれから用いられますよって言われたことをありがとうございます。神様、私たちはいろんなところを通過して、神様からたくさん祝福をいただいて、いろんなことも開かれました。でも 同時に本当に弱さを覚えたり、力のなさを覚えたり、愛のなさを覚えたり、同時にするものですが、その時にあなたがその私たちを声をかけてくださり、選んでくださり、呼んでくださることをありがとうございます。どうぞ弱さの中に埋没するのではなく、その弱さや欠けを知った中で、自覚した中で、神様にすがり、神に働いたことができるように、その御業に預からせてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、一人一人が心から叫んでいるこの願いがあり、求めがあります。病気のこと、心の病のこと、霊的な問題、人間関係、お仕事、学業、経済、みんな違いますが、その一人一人のこの叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、助けを与え、今具体的にあなたの助けを、勝利を与えてください。主イエスキリストの御名によって命ずる、心と体を癒されよ。イエスによって命ずる、恐れをその人の力出ていけ。私の愛する子よ、私はあなたのうちに私の霊を注ぎました。この聖霊と共に歩きなさい。あなたは過去のことに縛られていてはいけません。あなたは新しくされました。私があなたと共にいる、恐れてはならない。私があなたと共にいると主は言われます。膝が痛んでいる方、その膝に触れてください。イエス様って言われて、よっされよ。ある方は最近祈りが、特に教会での祈りが非常に上手くなっています。で、主はあなたに言われます。教会で共にいることをやめてはいけません。いいことばかりじゃなくて、いろんな訓練が来ます。でもその訓練があなたを立て上げます。それなしに進むと、あるところまでうまくいくんですが、その後すごい困難に陥ります。でもこれは私の憐れみです。共によることをしっかりなしなさい。そのことによってあなた自身が立て上げられ、清められ、引き上げられていきます。そこから逃げてはいけません。それはあなたにとって祝福以外 何者でもないと知られます。一生懸命やってきて、でもちょっともうこれ以上難しいなってところに来てる人いるんですけど、今日私はあなたに語りました。私はそのあなたを用いていく。私にすがり、私に求め、私に祈りなさい。私はあなたに言葉を与えます。その言葉を信じて告白し始めなさい。その時あなたの欠け足りない部分、そのマイナスを完全に私は覆っていこう。あなたはそれをこの年見るだろう。それはあなたにとって奇跡です。私はそれを表していくと主は言われます。花バラバラサンティラスボラバラサンティ、イエス様ありがとうございます。一人一人を命をかけて愛してくださった主が、その一人一人に今聖霊を注ぎ、喜びを与え、シャローン、平安を与えてください。シャローン。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。